はい、というわけでグレート議題でございますけれども、1ヶ月ぶりの、登場でございます。皆さん元気でしたか？ね、お前が人のこと元気って言うなみたいな感じでございますけども、ね、まあ大変だね。またあのな、緊急事態宣言とか伸びちゃってさ、大変だよ。あの生の舞台をなりわいとしてる人たちはもうね、あっという間にね、プチってなってしまいそうな気が。そんなこと言ってらないね。まあの、もう、すごいね、後でさ、ちょっと浅草の話もちょっとするんだけど、ちょっとね、いろいろ面白いことがあったんでね、今日はね、そんな話を、織り込んで、いろいろ お話ししてみたいと思います。というわけで、聞いてください。グレート議題のお笑い音楽館。安定のタイム裏ぐらい違うんだ、今聞いて、あとね、本当にマジでお笑い給湯室って言いそうになったんだよ。終わってたよね、白木ちゃんとね。白木でございますがね、お笑い、これちょっとあのね、最後の放送あの聞いててさ、あ、終わっちゃうんだと思う。自分のやばいな、お笑いっていうタイトルだもしれね、お笑い給湯室とか言ってもらえない、お笑い音楽館でございますから。そういうわけでね、4月の終わりにさ、下北で芝居打ったのね。で、まあ、俺は、最終日に1回、1日だけ出ただけでさ、あとはもう音楽作ったから、それをね、納品して、あとはもう、ふらふら遊びに行ったんだけど、したら、そこの座組の人から、一人さ、陽性が出ちゃって、いや、もう大変だったね。まあ、終わって、なんか10日かそれぐらい経って、なんか急に微熱が出てさ、でなんかやっぱそれとか電話相談すると、とりあえず保健所行ってくれって言われるらしいんだよ。で保健所行って、検査受けたらさ、陽性ですって言われてさ、わーっとすぐそのまま入院して、すごいね、10日間なんかね、様子見てさ、別に何もなきゃそのまま退院だみたいな言ったんだけどね、今日はその話もね、ちょっとしていいってことで言われたんで、ね、ちょっとしてみたいと思います。あ、ダメだね。俺なんかほら、基礎疾患があるからさ、かかっちゃうと一発ですよ、なんて先生に言われてて、ね、気をつけてくださいよ、なんて言われてるんでね、その辺はね、一つ気をつけて、生活をしてるつもりなんでございますけども、ね、皆さんも気をつけてください。というわけで、30分お付き合いの方をお願いいたします。
すべての音は、ここから始まる。はじめは、デモ作りから。そして、oh, yeah. メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ、イチアップ発売中。みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。はい、というわけで改めましてグレート義太夫でございますけどもね、いやーすごいね、やっぱそういう本当にそうなった人の話聞くとさ、ごめんね、ちょっと笑い事じゃないんだけど、まあその人は無事にね、入院してさ、ずっと毎日熱を測るんだって。で、やっぱさ、微熱がずっと続いて、これ上がっちゃうと、なんか重症化とかいろいろやってさ、そのままだったんで、大丈夫ですみたいなこと言われてさ、結局10日、11日か、入院してさ、退院して来れたんだけど、まあね、やっぱすごかったって、まず、そうだよ、保健所でそういう風になるじゃん。そうそうさ、その、まあね、そう受け負ってくれる、病院から迎えが来るんだけど、 もうやっぱほら、その車の中で感染者いかないけど、すごいね、でかいなんか、でかい車が来て、でかい車が来てさ、ね、中から防護服着た人が出てくるってさ、もうなんか映画の世界だよね。もうなんかそういうのあったもんね、昔そういう映画がさ。それで連れてかれてさ、格納者で隔離されちゃってさ。でやっぱね、当然なんだけど、お見舞いも全然行けない。ね、行っても会えるわけないしさ。で、入れてくんないんだけど、そういう人がね、6回かなんか入院しててさ、その劇団のね、人がお見舞いに行って、外からさ、お見舞い来たけど、ここまでしか、行けないよ、つってさ、その写真があったけど、6階から撮った写真と、その人が、その6階の窓を撮った、ね、写真が、すごいね。窓もさ、もう何て言うの、ちょっと開かないようになってるね。もう目張りとかされちゃっててさ。そう。で、すごいなと思って。それで、ちょっと空いたとこからさ、なんていうの、ズームで撮ってるんだけど、なんかもう、完全な立てこもり犯なんで、もう、すごかったな。うわーっと、すごい、なんか立てこもってるとこあるじゃん。なんか、看護師さんを人質にしてとか、そういう感じの写真が一枚あってさ、でもこれはあげちゃダメですよって言われてさ、なんですげえ面白いのにって思って。そいつって、そいつっていうか、その人が、ひどいんだよ。俺がね、東京医大にね、腕のさ、シャントっていうのの手術で入院した時に、お見舞いに来てくれたんだけど、看護師者の AV の DVD を持ってきてさ、もう、やめてくれよっていう感じだよ。本当に。もうね、まあ、見たよ、俺も。もう、やったってやることないんだ、もう。手術もちょっと順番待ちでさ、2日ぐらい待たされて。もう、やることないからさ、で、ね、部屋のさ、テレビにちゃんと DVD のそこ入れるとこあってさ、ちょっと見てみようかなと思って見たのがもう、運の月でさ、もう、と思ってさ、もう、ダメだね。もう、次の日の朝、検温のために学校さんが来るんだけど、その時点でもうドキドキしてたから。バカだね、男ってね、本当にね。でもね、いいよ、まだですよ、うちの間も、ダンカンさんのひどいもんね。だよ、三股又蔵っていいんだよ、うちに、嫌われ者の。三股又蔵が入院した時に、行ったらさ、ちょうど検査でさ、部屋にいなかったなって。で、まあ、ダンカンさんもしょうがないから、そのお見舞いをね、わざわざ透明のビニール袋に入ってるその雑誌を買ってってあげたんだけど、それナースセンターにそれ預けて、南国市の子に三股くんにお願いしますって言うんだけど、その透明な袋だから中身がどういう本か全部見えてんじゃない?7 冊ぐらいね、全部ホモ雑誌を入れといてね、一日でね、噂が広まっちゃって、南国市の三股さんは、ホモかもしれないっていうね。もうね、そういういたずらで、うち、得意だからさ。そうだね。だって、井出先生、前も言ったかもしれないけど、井出先生が入院して、ぎっくり腰で入院した時に、ダンカンさんが持ってきたフラフープだったからね。そう、あれでね、もう、不調さんに死ぬほど、素で怒られたからな。あんた方ね、テレビで面白いことやるんやけど、病院でそういうことやめてくださいとかね、言い返せないぐらいで勢いで怒られてた。あと、点滴になんかビーフシチュー入れようとしたりとかね。そういうことで平気でやるんだよね、うちで。だから。そうだ、一番すごかったのだって、うちの師匠だもんね。その時もさ、ラッキョちゃんが喘息で入院してさ、そうだったんだよ。ご家族の方呼んでくださいぐらいのレベルになっちゃって、もう、それで、どうしようどうしようみたいになっててさ、そこ、お見舞い、ちょっと落ち着いてさ、お見舞い行ってさ、ずっと酸素マスクしてんじゃん、ずっと。それでさ、静かに寝ててさ、今、落ち着いてますとか言ったらさ、急になんかさ、暴れ出したんだよ。ラッキーちゃんがさ、うーって苦しんでさ。で、パッて見たらさ、酸素マスクの機械のとこのホース外して、そこからさ、タバコの煙を入れてて、その時も、うちの師匠が、不調さんにすげえ怒られてて、いいね。なんか、自分の師匠が、世界に来たのと言われる人が、出る人がね、不調さんに怒られてっていうのはなかなかね、普段見られないですけど。せめてね、病院の時ぐらいはね、ちゃんとね、普通に してくださいよっていう話なんだけど、ダメだね。うちの人たちはね、もうそういうの体染みつ、やられる方も分かってっからさ、もうね、そのなんかもう入院した方が負けだもんね。もう何されてもしょうがないっていうのがあってさ、もう半ば諦めてるっていうのがあるけど。この間ね、ちょっと、その、面白い話、お仕事の一つがあってさ、うちの水道橋博士って、ね、いるんだけどさ、あいつね、昔は伝説の番組でね、朝ヤンっていうのあったんだよ。浅草橋ヤング用品店ってさ、まあ、テリー伊藤さんが立ち上げた、番組、途中からなんかね、当時はモームスの、オーディション番組になっちゃって、そこで様変わりしちゃったんだけど、それまでもうほんのひどいことをしてたんだよ、朝ヤンも。シュート見とくさんにさ、地味変の格好させてさ、あのカツラかぶして料理させたり、覚えてるかね、金満腹さんとかさ、すごいよね、中華鍋に座らせてさ、ゲレンデ後ろから押したりなんかしてさ、金満腹さんが、中華鍋でゲレンデ、滑走してたりとか、してたりとか、そう、あとね、城南電機の社長のなんか、ロールスロイスとさ、なんかもう一人のお金持ちのさ、クルーザーで、綱引きとかしてさ、もしあの、ジョーダン電機の社長のロールスロイスのフロントグリルがベリベリベリって上がれたりとかさ、あんなの、弁償とかしてないやろな、絶対。どうなんだろうね。もうさ、ひどいよね。平気でやってんだもんね。その伝説の、アサヤンっていう番組を、うちの博士がリスペクトしてさ、阿佐ヶ谷ヤング用品店ってのを立ち上げたんだよ。それも阿佐ヶ谷なんだね、阿佐ヶ谷だからさ。で、阿佐ヶ谷の、ロフト A から、まあ、最初お客さん入れたんだけど、やっぱね、こういう状態になっちゃって、配信が主になったのかな。でも、この間は、そうだね、7回目かなんかにまたちょっと人数制限してお客さん入れるとかしたんだけど、俺の時がさ、軍団と音楽っていう、話をしてくださいっていうのがね、特に音楽に特化した話をしてもらえますかって言って、まあ、それ全然構わないけどって、まあね、昔のことをやけに覚えてるもんでさ、そういう時重宝がられるんだけど、まあ、これね、改めて話してみるとさ、本当にひどかったんだよ、うちの軍団さんのさ、音楽事情って。だって、ね、大体さ、64、一番上が64で、下が58ぐらいなのかな。そうだよね。そう、そんな年代だからさ、絶対その学生時代とかにさ、音楽をこうやったりとか、ギターを弾いたりとか多分してるはずなんだよ。まあ俺の周りも、まあ人数は少ないけど、そういう人結構いたからさ。でもさ、あんだけ同年代の男の子がいてさ、ギター弾ける人2人しかいなかったからね。幽霊くんとおもさんしかいなくてさ、そう、あとあんまりその音楽に携わって、まあそれ仕事じゃないけどさ、そういう音楽に、なんて言うんだろう、やってた人が少ない。でもその中でもやっぱりその、音感のいい人っているわけじゃない。例えばこの、なんだろうね、一回でも聞いたことがある歌だったら歌えるとかさ。そういうのがあって。ね、その、まあ、うちで言うとさ、ツーツーレロレロってね、大森さんと東さんのコンビ。それと、カージナルスっていうさ、タカさんと枝豆さんのコンビ。この4人がね、音感がすごい良くて、でずっとうちの師匠のね、ビートたけしコンサートで、軍団も出てたんだけど、でもせっかくだから、お前らもなんか歌えっていうふうには言って、まずそのね、4人が、ね、選抜メンバーですよ。ね、カウントダウンっていうね、名前、ユニット組んで、で、ビクターでね、レコーディングしまして。ほいで、LP1 枚とシングル4枚ぐらい出たのかな。結構まあそこそこ、ね、ファンの間では、人気出て、まあ、ファンの間で人気出なかったらもうやるかじゃない結構ね、LP とかもね、売れたと思うんですよ。で、ね、カウントダウンだけでコンサート行ったりとか、そういうのしてて。そしたらこう、残るわけじゃないですか。たけし軍団のね、カウントダウン以外の、絞りかすみたいな。絞りかすっていう言い方もどうかと。だったらね、あれだもんね。だって、おからとか、ほえだったらまだ栄養あるけどさ、何の栄養もない人たちが残っちゃったから大変だよ。もう音感の同じもない人たちだからさ、 その名前もあのカウントダウンに対抗してイメージダウンっていうのつけられて、ね、残りのだから10人いてさ、4人抜けたから6人じゃん。で6人で俺ちょっとそこ外れ、まあ俺もまあ正式じゃないけどメンバーだったからさ、6人のね、メンバーだね、ダンカンさんがいて、幽霊くんがいて、ラッシャーくんがいて、松尾さんがいて、ラッキョちゃんがいて、まあ、誰か忘れてる？大丈夫？まだ俺か？で、それでさ、じゃあ、ね、あんたたちも、そう、だから、当時の、太田プロの、ね、磯野安子副社長ですよ。もう何でも売っちゃう副社長ってって有名だったんですけど、とりあえずなんか、可能、形になりそうなものは売っちゃいましょうっていう人たちなんだけど、そう、それで目をつけられてさ、じゃあ、ビクターでレコーディングしましょうと。そうだ、3曲ぐらいね、デモテープもらってさ、1曲すごかったよ。久保田利伸さんが歌ってんだもん、デモテープ。むちゃくちゃかっこよかったよ。探せてヴィーナスって。まあ、デモテープもらった時はね、多分ね、まだ スキャットで、詞は入ってなかったような気がするんだけど、それで詞がついてさ、俺で小田さんが歌って、で、3曲テープもらって、で、ね、来月のいついつに、レコーディングするから、この日までにみんな覚えてきて、ね、それでレコーディングしましょう。で、当時のあれですよ、ビクターの、殿のレコーディングのディレクターだったね、小池さんっていう人に、かわいそうに面倒見せられちゃって、つながりで。で、わかりましたっつってさ、で、来ました、そのレコーディングの日が。で、まず最初から言うとさ、誰も覚えてきたいんだよ。もう、信じらんないでしょ？レコーディングの当日に、覚えてきてないんだよ。でもさ、それ言うと怒られるからさ、覚えてきてませんっていうことは言わないわけじゃない。子供か、お前らみたいなところあんだけど。そうで、小池さんが、じゃあ、まず、ラッシャー。ね、ラッシャー君が、最初、ラッシャー君がちょっと歌ってもらうからね、覚えてきたやつ、そこ、うん、ピアノ、ね、ピアノ弾くから、ね、俺がピアノ弾くから、じゃあ、そう、合わせてちょっと歌ってみて。って言ったらさ、なんて言ったと思う？マイクの前に立って、すいません、最初の音のヒントもらえますかって。いや、ちょっと待って。お前な、クイズ番組じゃねえんだぞ。レコーディングするのに何だよ、ヒントって。っていうね。そうそう。で、誰も覚えてきてないのが発覚しちゃって。もう、無理。でも、なんとかね、3曲で、入れることは入れたんだよ。もう、なんかもう、どうしようもない形だったけど、なんとかね、レコーディングしてさ、咲かせてヴィーナスと、僕って幸せか。あとなんだっけな、あともう一曲なんかあったんだけどさ、まあ、これ、ひどいんだよ。もう歌詞が、なんだろう。まあ、うろ覚えでさ、歌詞、だいたいレコーディングなんかみんな、あれだよ、普通の人はさ、歌詞なんか見ないで、それぐらい歌い込んでとか覚えてきてさ、歌うもんだけどさ、もうみんな歌詞見ちゃってるから、マイクとか誰も近づかないから、その割には、なんかあれだよ、マイクのところに金魚すくいみたいのがないと嫌だとか、そこ、平気で言うんだよ、そういうことを。あの人たちが。金魚すくいとか言ってるから、全部あれだよ、We Are the World のせいだから。あれでさ、なんかほら、マイクの前にさ、ノイズシャッターみたいな、あじゃん、なんか。名前忘れちゃったけどさ、そう、あれがないとちょっととかさ、お前そんな歌かお前の歌、だったら覚えてこいよとかいう話なんだけどさ。それでさ、結局入れたんだけど、まあもう、とんでもないわけだ。うん、とてもね、お皿にはできませんっていう、ビクターの、回答があってさ、で、うちの副社長も、なんでこういう CD 出しましょうよってさ、聞いてみたらさ、何でも売っちゃう副社長が諦めたっていうね、そういうユニットだったんですけどね。たけし軍団、イメージ団。ね、まあ、ファンの中で伝説になったわけだよ。だからお皿は出てないんだけど、うちの師匠のね、ビートたけし&たけし軍団コンサートでは何回かね、歌ったことがあって。ね、ファンの間では。だからね、逆に言うと、お皿になってないからさ、割と、なんていうの？希少価値があってさ、聞いた人はさ、結構、メケモンだみたいなのがあったんだけどさ。もう、で、なんだ、歌詞もさ、もう、大変だよ。反復記号ってあんじゃん。まあ、普通ね、普通楽譜に書いたんだけどさ、DS、ね、ダルセーニョまで行ったらセーニョマークに戻るとかさ、DC だったら曲の頭に戻るとかさ、 うん、で1括弧を飛ばしてここは2括弧ですね。でコーダまで行ったらトゥーコーダでコーダに飛んでくださいとかな。それで見るとどうやってその、なんて言うんだろう、演奏順とかさ歌う順番が分かるんだけど、まあね、言ったようにそういう方たちですからね、そう記号なんかもう、だって分かりませんから何書いてあったって、しょうがないからね俺がその歌詞カードのところに、絵を描いてあげて、いいですか、ね、赤いチューリップまで行ったらあの黄色いチューリップに戻ってくださいで黄色いチューリップまで戻ったらここまで歌って、次ひまわりがありますから、そのひまわりがあったら、次のひまわりまでところの間歌わないで、飛んでくださいねって、もうねなんかね本当に何だろう、ね、年少さんのあのクラスみたいなさ、もう本当にね年少さんの先生みたいだったね。もうそれでさ、もう説明してさ、そこまで説明してもまだわかんない、違うとこ歌っちゃったりとかしてさ、違うとこ歌っちゃうの、あのあれなんだけどさ、レコーディングの最中にさ、あ、いけねえとか言ってんだよね。でさ、そのディレクターの小池さんも面白がっちゃってさ、それを、あ、いけねえ、生かしましょうか。いいよ、こんなの生かさなくてって言うんだけど、デモテープ聞いたらさ、あ、いけねえっていうのが入ってて、例えばあれ、ラシャ君の声なんだけどさ、そんなレコーディングですよ。まあね、本当にね、もう、なんでしょう。本当に困った人たちなんですけど。だってさ、俺一番驚愕だったのさ、松尾伴内さんでしょ？松尾伴内さんってさ、例えばピアノがあるよね。でさ、ドレミファソラシドのドの音があるじゃん。ドの、ね、C のね、C のキーのドの音を弾いて、で次に隣のレの音を弾きます。ね。ドとレですよ。どっちが高い音かね、わかんないんだって。いや、俺、それを真顔で言われた時、最初逆かなと思ったんだけど、どうやら逆じゃなかったね。あのね、本当にね、ああ、どっちが高い音なのかね、わかんないんだって。と思った。よくそれで、あの、曲とか作曲しますね。あの人もすごいんだよ。軍団が歌う曲ね、2曲ぐらい曲作曲してさ、ほいでね、コンサートで歌ってるんだけど、まあすごいよね。よくそんなんで曲作った。だからあの前もね、あの相談されてさね、あの結構その仕事してる時とか電車に乗ってる時に割と自分でもこういいメロディーが浮かんだなっていう思いがあるんだけど、やっぱね家帰って忘れちゃうんだよね。ああ、それよくありますよ、そういうのは。そういう時はみんなあのどうしたらいいので、まあ今だったらそのね、MP3 レコーダーとかあるけども、当時は、あってもその、カセットレコーダーとかね、あの、コンパクトなやつ、あの、ウォークマンみたいなやつ、あれで録音できるやつありました。まだそのデジタルになるかなら、まだならないけどもね。うん、だからみんなそのちっちゃいカセットレコーダー買って、それに思いついたら吹き込んでるみたいですよ、って言って、あ、そうなんだって、ね、レコーダーとか買うのかなと思って、ある日、うちに帰って、留守電ね。留守電を再生したら、すげえ気持ち悪い呪文みたいなメロディーが留守電に入ってて、鼻歌の。俺完全になんか痛いファンの新手の嫌がらせかなと思ったら、最後に、松尾伴内です。ギタちゃんよろしくねって、これ危ない。松尾さんの鼻歌なんだっていう。あの人ね、レコーダー買わないでね、人んちの留守電にね、思いついたメロディーをね、入れるっていうね、とんでもない暴挙に出てね、もうあの本当に、あの、お兄さんだからね、怒りましたけどね、これやめてください、こうやって、はっきり言って気持ち悪いです、とかいう、うん、断ったんだけど、まあね、そんなのがあってさ、で、まあ、その鼻歌がね、松尾さんの鼻歌ができると、うちで、まあまあ、だから、もう今から歌ってもうね、30年以上前でしょ？だから録音機材だってもう全然大したもんじゃないですよ。うん、俺がだって初めてその、なんだろう、使ったのがね、TIAC っていうところのね、144っていう、カセットテープで4トラック。ね、4トラックだからステレオにしちゃうともう2トラしかないからさ。うん、これ大変だって、ピンポンしていくとどんどんどんどんベースとかどっか行っちゃうから、なかなか大変なんだけど、そう、その144とね、あとその次に244というのが出てさ、まあ、それは結構活躍したね。殿の浅草キッドも、 福井でその撮ってきて、で俺ほらあの、ね、向こうにカセテープレコーダー持ってくるの忘れちゃったから、ずっと忘れないように覚えてて、で東京帰ってきて自分家のそのね MTR で撮ってさ、それをビクターに持ってって OK にしてもらったんだけど、まあでもそうよね、昔に比べるとさ、うん、そのなんていうんだろう、技術の進歩って、それその技術の進歩にお金がついていかないんだよ、うん、やっとさなんか使い方が学んだなと思うと、もう安くてもっと便利なやつが出てきちゃっててさ、そう昔はね、音源ね、音、まあ、キーボードとかさ、そういう形の中にいろんな音が入ってる、ピアノとかラッパとかさ、ストリングスとか入ってるんだけど、それをね、コンピューターで動かして、指令を出すのはコンピューターで、取るのは、例えば MD とかさ、そういう、まあまあ、CD まだ俺のところなかったけど、MD とかね、そのカセットに取るっていうのがあったんだけど、今はだってね、もうプロトゥールスとかさ、もう今主流になってんのがね、ガレージバンドとかであるけど、指令出すのも録音するのも、パソコンでできちゃうってさ、なかなか最初ね、それ、自分の頭でね、理解するのはなかなか難しくてさ、どうしてこう指令を出すのも、取るのもパソコンでできちゃうのみたいな。でもこの、セリフ聞いただけで、うちの、音のグレードがどれだけっていうのはわかるでしょ。だってびっくりするよね。写真とかさ、たまに、うちのその仕事部屋の音源とかいろんなものを映すんだけど、もうね、三昔前ぐらいなんだよ。機材が。大体見た人が、これまだ動くんですかみたいなことを言われてさ。そう、だからまあもう完全に内蔵電池とかないからもう、ね、3回ぐらいも電池入れ替えたりとかしてさ、まあなんとかね、息も絶え絶え使ってんだけど、なかなかこう新しいのね、いけないんだよね。その、なんて言うんだろうな、こう、もうほら、かゆいとこまで手が届くじゃないけどさ、もう、どんな音が出てさ、どこにこう入れどこがここでみたいなのが自分の中でこう作るときに分かるわけじゃん。そうそうさ、どうしてもさ、そういう機材がね、それでもうちもさ、結構新しい機材は増えたんだけど、やっぱりね、ここぞというときは昔の、機材を、ね、使ったりして、まあね、早くちゃんと習ってね、いい音で、だっていいよ、人んちでさ、その、ね、ディスクトップミュージックとか聞くとさ、もうすごいわけじゃない。まあ、当然エフェクターとかもすごいわけでさ。そう、そういうの聞いちゃうとさ、わ、なんでこんなのが撮れるんですかみたいなね。その辺ちょっとね、今度、詳しくね、わかる方にいるんだ、今、近くに。すごい近くにね、今いるからね。ちょっと今度ね、教えようこうってね。ちょっとね、うちのその、ね、デモテープのね、グレードを。結構、なんだよ。いろんなとこからお仕事いただいたりとかしてさ。一番面白いのがね、今ね、落語家さんいるじゃない。落語家さんってさ、二つ目、前座二つ目、真打ちってなって、二つ目になると、自分の好きな出囃子が使えるのね。そうするとさ、自分の好きな曲を、だから三味線と太鼓と、笛とか鐘でさ、作ってあげるの。ね、実際にほら、弾いてくれるお姉さんたちに頼んじゃうと結構高かったりするんだって。なんかね、どうせ二つ目なんか、まあ、貧乏なんだから、いつでも作ってあげるよって言ってさ、三遊亭エイトマン君っていうのいるんだけど、そう、エイトマン君、ちょっと仲良しになって、じゃあ、いいよ、作ってあげるよって、何って言って、俺、絶対エイトマンのテーマだと思って、光る海ってやつ。あれだと思って違うんだよね。筋肉マンの歌お願いしますとか、急に出してさ、筋肉マンなんだ。しょうがないからさ、ゆで卵先生に許可もらってさ、こういうのがいるんですけども、デバイス作っていいですかって言ってさ、今ね、三遊亭エイトマンがね、筋肉マンのデバイスで講座に上がってますって、一つ聞いてみてください。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第一土曜日に放送しております。
お、第一土曜日、
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます、
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、ピーちゃんです、
トックンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ、嘘つけ。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
はい、そういうわけで、この30分もね、怒涛のように喋ってしまいましたけど、ね、告知、あ、すごいんだよ。浅草さ、ね、東洋館っていうとこ出てんだけど、それ1階がさ、浅草演芸ホールなんだよね。でさ、東洋館って俺がホームグラウンド出てんのは4階なんだけど、あれだよ、1階はお休みなんだ今。ね、緊急事態宣言ってさ。なんだけどさ、4階はどうなんですかって言ったらさ、4階は普通にやってますって言われて、で21日からね、俺所属してるさ、とあのボーイズバラエティ協会っていうところが、まあ、5月、ね、の下関でやるんですけども、なんで4階あれやってんのかね、なんだろう、4階までウイルス来ないと思ってるのかな、ね、冬場の蚊じゃないんだからね、4回ぐらい上がってきますよって言ってちょっとでもみんなで笑ったことがあるんだけど、とりあえずね、4回、東洋館はね普通に営業してるらしいんで、らしいんでじゃやってんだ今、漫才協会とかさ、中関とか上関ね、やってるんでね、21日から、ボイスバラエティ協会がねやりますんで、そして、ね、ご用途お急ぎでない方はね、見に来ていただけると、ありがたいなと思うんですけども、まあね、本当に絶対テレビじゃ見られない芸人さんがいっぱい出てきますんでね、本当にぜひそれで見てね、笑っていただければと思う。私もね、何日か出てますんで、一つよろしくお願いします。というわけで、グレートギターのお笑い音楽館でございました。また来月、どうもありがとうございました。